トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうもトシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナティです。
お願いします。あれ、僕14巻持ってるんですけれども、全てを言える人っていないと思うんですよね、うん、この14巻、
まあ、いないでしょうね、
うん、ですので、あの、まあ、この冠みんなに知ってほしいなっていうのをちょっとご紹介させてください。
はい、どうぞ。
まあね、この僕の声を聞くとね、気づくと思うんですけれども、今から優勝した時の文言言いますわ。
はい、
ありがとうございます。
優勝した時の文言。
はい、優勝した、これはきっかけになりましたね。うん、
いやいや、
うん、
全然わかんないんだけど。
いやいやいや、これで僕は優勝しましたから。いや違います、これで僕は優勝しましたから。
これで優勝したんですか。
はい、僕これで。もう一回やりましょう。
うん、さっきと変わったんですけど。
いや全然、そのまあまあ、これで優勝しましたから。
全くわかんないんだけど。
王者の貫禄出てますよね。ごめんなさい。
インタビューでこれを言ったの。
いい、大会で。
大会中
に。大会で優勝しました。これでね。これの大会で。
100% どの大会でも勝てないと思いますけ
ど、ね。いやいやいやいや、これあれですよ。福島の怪獣鳴き声コンテストでしょ。
いや。あ、そういうのがあるんですね。
いや、ありますよ。福島に。ありますよ。
あ、
福島県ではですね、特殊撮影、特撮ですね。技術の第一人者、つぶらや監督の出身地なんですよ。
うん、
ここで、特撮文化をみんなに知ってもらうために怪獣鳴き声コンテストが開かれたんでしょうが。
なるほどね。
そこで僕、ちびっこの中で優勝しましたから。
いや、これでは、
はい、
多分優勝できないですよ、それ。
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
マジで。あまりに気合が入ってないから。
ゴジラだけど。あ、じゃあ、としては、じゃあ、ダダダン、ダダダンってよくあるじゃん。あれやって。いいタイミングで入るから、俺。
ダダダンダダダンダダダダダダダダダンダダダンダダダンダダダダダダダダダンダダダンダダダンダダダダダダダダダンダダダンダダダンダダダダダダダダダンダダダンダダダンダダダダダダダダダンダダダンダダダンダダダダダダダででで。
なんでやねん。あと、それより続きあるでしょ。
え、あったっけ。
ありますよ。でん、でん、でん、でんでしょ。
ああ、あったね。
ででででででででででででで、でん、でん、でんでしょ。
あ、そこまでやった方が
いい。そこまでやった方がいいです、絶対に。これでは出せませんから。まあ、このですね、怪獣鳴き声コンテストでもありまして、僕はまあ、実は無関係なんですね。ごめんなさい。
っていう、ひどかったですもん。
ごめんなさいね。これが12人が参加しまして、
うん、
コンテストでは実は最も大きい声を出した人に贈られる大声賞というものと、ものとね、
うん、
特徴的な鳴き声を披露した人に贈られる賞というものがありまして、
うん、
いろいろあるんですよ、賞が。
じゃあでかい声で特殊なやつが一番偉いわけだ、
うん、そうですね。で、うん、優勝者、
うん、
実は小学2年生。たくさん参加する中、まあ、12人ですけれども参加する中で、うん、近くに雷が落ちる音に相当する 119.2 デシベルを記録して優勝したということで、で、虫に近寄られた時に出す声をイメージして叫びました。まだ叫び足りないですっていうふうに話してますね。
なるほど。
その女の子が王者でして。
女の子なんだ。
そう、小学2年生ね。僕はすいません、全く優勝できてないです。でしょうね。ごめんなさい。
あのデーモン小暮がめちゃくちゃうまいですからね、これ。
え、怪獣鳴き声
めちゃくちゃうまいから。
え、どっちが、
え、どっちがって何。
いや僕と、
いやもう話にならないレベルで
僕は上
てか、もうほぼゴジラでしたよ。
え、そんなことないでしょ。
ほんとほんと、すごいんだから。あの YouTube あるから、うん、デーモン小暮ゴジラで出ると思う。
マジ
っ
すか。
ちょっと見てください。
ちょっと本気出していい、
うん、
最後に、
うん、あ、低い方でね。
そう、低い方で。
はい。
どうですか。
いや、もう、じゃあ、行きましょうか。喉、はい、喉に負担がかかってるんで。
早瀬うるるん滞在期。
はい。
はい、この企画、私が、辛い、悲しい、まあ、怒り、嬉しいもあるでしょ
う。うん。
そういう時に、涙をほろっとね、ふっと流す時に、
うん、
流した時に話すような企画なんですけれども、
うん。
ある一日がですね、すごくいい日であったし、すごくショックな日でもあったんです。
ほう。
その時の話させてください。
はい。
あのですね、この間の、この間っちゅうか、もう昨日か、
うん、
8月の4日ですわ。
はい。
久しぶりにですね、半日休みがありまして、
うん、
石本さんと打ち合わせをしたじゃないですか、サムネイルのね。
はい。
その後、僕はもう休みやったんですよ。
自由時間。
そう、夜の編集する時間までね。
うん。
だから、あ、これちょっと時間空くなと思っていたんですよ。
うん。
そしたら、ちょっと前から調べていたんだけれども、
うん、
いろいろと行きたいものが、
うん、
1箇所に、
うん、
集まっていたから、ほな、これ1日で全部こなせるんじゃないかと思って。
ハードにするな。
うん、1日でもういや、それ超えるともうどれも参加できなくなっちゃうんで、
はいはい、
じゃあこれ参加しようということでいろいろ参加してきたんですよ、
うん、
それがですね、まず3つありまして、
うん、
1つ目が生駒里奈さん、
はい、
仲良くさせてもらっていて朗読劇タツコ姫2というものがございました。
お前もなんか言ってましたよね。
そうですね、また別の朗読劇でして、うん、朗読劇ハマってもて
あんまりやってんの知らないけどね、
う
ん、
そう、僕も知らなかったんだけれども、
うん、
調べると結構あるね。
あるんだ、
うん、で、まあ生駒さんがやられているということで、で秋田県のですね、田沢湖という湖がありまして、
うんうん、
この湖実はオカルト界では少しだけ有名なんですよ、
うん、
というのも辰子像っていうのがあるんですね、
うん、
この像っていうのは金に塗られている女性の像なんですよ、
うんうん、
金の像なんですけど、うん、その辰子像、金の像っていうものの伝説があるんですね、
うん、
その伝説の、まあ朗読劇でしたね。
伝説の朗読劇、うん、
伝説を、元にして作ったお芝居の、
へー、う
ん、でしたね、うん、まあある男の人がいます。男の人がちょっと悩みを持ちながらもその田沢湖に行くんですよ、
うん、
田沢湖で昼間から酒飲んで、
うん、
缶をポーンと放り投げたらある女性にコツと当たってしまう、
うん、
それが生駒さんなんですね、
うん、
でそこでいろいろふうと話し合っていって、あなたはなぜこの田沢湖でと、この田沢湖には面白い伝説があるんですよ、聞いていってはいかがですかということで、生駒さんがその男性に、田沢湖の伝説を伝えていくっていう話なんですよ、簡単に紹介するとね、
うんうんうん、
でこの田沢湖、なぜオカルトの世界で少し有名なのかというと、
うん、
この辰子像というものなんですけど、
うん、
歩き回るって言われてるんですよ、
うんうん、
この金の像というのがね、
あれみたい、二宮、
あ、そうそうそうそう、金次郎のね、
金次郎 像
みたいな感じでぐーっと歩き回るという話があるんですよ、
うん、
でかなり逸話が残っていた。例えばだけれども金全身ね、
うんうん、
だから下半身だけ歩き回ったりとか、
ほう、
そう、
下半身だけ
だけが他、あ、全身もありますよ、もちろんね、うんうん、金の像が倒されて、
うん、
で普通沈むじゃない、重たいから、
うん、
なんだけれども湖の上に浮いていたって言うんですよ、
うん、
なんかのいたずらやっていうことで、
うん、
通報して駆けつけたらば、普通にその金の像立ってるんですよ、
うん、
見間違いじゃありませんかって言われて、いや見間違いなわけないでしょうって言って、ちょんと触るとビシャビシャやってたの違うんですね、
はあ、
やっぱ泳いでたんちゃうん、
なるほど、
話が逸話が残っている。まあどれも本当かどうかわからないんだけれども、
うん、
地元に僕も行きまして、
うん、
で聞き込みをしたところ、まあ若い人たちは一部そういう話を聞いたことあるよっていう、
うん、まあだから結構古い話とか伝承かな、
そうですね、あとまあ、うん、都市の行った地元の人たちは、
うん、
まあ信じてないっすね、基本その話は、
まあ、学校の階段っぽい感じだもんな、そうそうそう、
だからまあちっちゃい、まあ、小学生中学生ぐらいまでの中では、まあ、こういう話がありまして、うん、行くの怖いよっていう人もいるぐらい、
うん
うん、の話なんですよね。でそういう話があったからちょっと興味持ちまして、
うん、
で見させてもらったんですけど、
はいはい、
まあ、前回に引き続きやっぱりすごいですね。普段の生駒さんに近いというか、
うん、
結構アニメっぽい感じだったんですよ、
うん
うん、なんか脚本も、
うん、キャラクターがだからそういう感じなんですよ。
そうですね、なんかね、何せかなりよく面白く、うん、しかも1時間なんですけども、あっという間でしたね。
1時間なの？
1時間なんですよ。もうほんま30分も体感ないね。
うん、
それほど結構のめり込んで聞いてたんやって思ったし、
うん、
なんか自分も田沢湖に今いるんじゃないかっていうぐらい、
うん、
情景が浮かぶぐらい細かく丁寧に、
うん、
案内もしてくれるんですよ。この田沢湖っていうものはこうこうこうでこうみたいなね。
そういうこと
ね。実はその広さで言うけど、広さで言うと琵琶湖が一番広いんだけれども、
うん、
深さ で言うと、この田沢湖が日本一なんですよみたいな紹介もあり、うん、あこういうところでっていうのがあって、で自分も行ったことがあったから、あ思い出しながら話を聞いたりとかしてね、まあ、面白かったんですよ、
はい、
最終的にこのですね、まあ、秋田県ですから、
うん、
秋田県の特産なのかな、あのコーヒーのパンを皆さんに って配っていくんですよ、
うん、
演者さんで、
うんうん、
配っていって、であの僕らも挨拶しなきゃいけないから、
うん、
夫婦で行って、あ今日ありがとうございます、面白かったですって言ったら、あパンどうぞって言われて、
うんうん、
パンもらって、でこのパンを食べながら次の、じゃあ、あの目的地に行こうということで、
うん、
伊藤潤二先生のポップアップストアがあるんですよ今。
あそうですか。
墓場の画廊、
ああはあ、
久子さんがやられてる、
あ、う
ん、あれの後半、前半後半があって、後半なんですよね今ね、うんうん、で戦慄っていうタイトルでもってポップアップストアがあるんですよ、
うん、
でそこに行こうっていうことで、なんかね奥さんが後半からしか出ないコップがあると、
うん、
そのコップ、あこれだコップ、このコップが欲しいって言って、
うん、
ね、でこれが欲しくって買いに行くの、うん、でこれ面白いのがさ、なんか、うん、あったかい時にあったかいもん入れたら色が変わるじゃない、
うん、
これあの水分でいいの、これ水でもいいの、
うん、
そしたらどんどん文字が浮かび上がっていて結構怖いものになるみたいな、
うん、
この門が欲しいっていうこともあって、うん、で僕も何度か行かせてもらったんですけれども、
うん、
また行って、であのサイン入れるとこあるんですよ、
うん、
僕のサインも入れときましたよ。
なんで、え、
いやいやみんな入れていいんですよ。
あそういうことね。
なんで俺が入れんねん伊藤潤先生のサインの上に。
なんでと思う、
イカレ野郎だろそんなやつは。みんながフリーで書けるとこあるんですよ。
テロ的なことが
面白かったですよって言って、うんうん、環境テロみたいなしないから俺上から書くみたいな。
びっくりしたわ。
日本における環境って何さ、
そんなすんだ
東京でないだろそんなものは、うん、まあ普通にふーっと書いて、
うんうん、
富江面白い最高みたいな書いて、うん、なんかそれ見て
感想みたいなこと、ね、
そう誰か楽しんでいただければいいなと思いながらもう、ね、
はい、
ぐるーっと回って、
うん、
久しぶりにあそこ行ったのよ。だから、中野ブロードウェイ。
あブロードウェイね、
うん、
うん、
確かに。最近いつ行った。
いやもう行ってないですね。
何年前でしょ。
数年行ってないと思う。
やっぱ面白い場所ですよ。
あそうっすか、
うん、
なんかこれなんか行かなくなったな。でも確かに、なんでだろう。
前は何が理由で、原因で、
いやマンダラ系とかよく行ってたからね。
あそうなんすか、
うん、
本校たりとか、
うん、
あそうっす、そうなんすね、
うん、
僕らもまあその次のね、
うん、
目的があって、その目的まで数時間空いたから、
うん、
4時間ぐらい空いたから、で今伊藤潤二先生の戦慄いろいろ回ったりとか、あとは何ですか、まあそこら辺のブロードウェイぐるぐる回ったりとか、
うん、
でちょっと驚いたのが、
うん、
地下1階になんかあのソフトクリーム屋があるの知ってる。何段にも
してくるところ。あるある、あまだあんのあれ、
うん、でさ俺だいぶ前に奥さんと行った覚えがあるのよ、
うん、
奥さんもちっちゃい頃に行った覚えがあるんだって、
うん、
人が変わってないっつって。
あ出してる、
おじいちゃん。
おじいちゃんだったっけ。
おじいちゃん、おじいちゃん、
うん、
変わってないんですよ、
うん、
でちっちゃい頃からも変わってないんですよ、
うん、
俺もう死んでんじゃないかなと思って
る
んですよね。
ちょっと分かんないけど言ってる意味が。
どういうことですか。
え死んでる人が出してる。
そうじゃないと見た目が変わってないとおかしいじゃん。
うんまあまあまあ、
クローンか、
うん、
死んでるかも、
うん、
マシーンか、
うん、
この3択だと思うんですよね。どれか絶対。
じゃあマシーンじゃない。
いやマシーンになってまでソフトクリーム作るとおかしいと思うんですよ、
ね。うんまあまあまあ、
普通に考えて、
うん、
誰がじゃあそこにお金かけんだって話ですから、
まあ、確かにね。
しかも、
もう
多分もしそれが成功してるんであれば、
うん、
あの世界一の技術やってるわけだから、
まあまあまあ、
今のところね、
うん、
だからそれはないと思ったんですよ、
うん、
マシンは切りました。
切った
ってことは、
うん、
あとはクローンか、
うん、
あの死んでることどっちかじゃない。
どっちかだね。
でクローンってなったとしても、
うん、
それが作られたとして、
うん、
今日本で、うん、でソフトクリーム作ってなるとこれも技術、うん、世界一になっちゃうんですよ。
まあそうだね。
世界一の技術を有しながら、
うん、
ソフトクリーム作らせるとおかしいと思うんですよね僕は。
まあまあまあ、
だからもう一択死んでるなと思って、
あ
死者がソフトクリーム作って、
うん、
それをみんながペロペロ舐めてるなって思ったんですよ。
まあじゃあそれかもしれないですね。
恐ろしいですね本当に、
うん、まあ生きてるって可能性は全然あると思います、
ね、絶対ないですよ。
なんでだよ。
ちっちゃい頃からおじいちゃん
言っても30年以内ぐらいだろ。
30年っすよ、
うん、でもやってるだろそら。
おじいちゃんの30年ってもう。
いや最初からおじいちゃんじゃねえから。
いやわかんないけど、ちっちゃい頃からおじいちゃんやったって言ってた。
でもあそう、
うん、
覚えてないな。でも確かに、でも覚えてる、あの5段
ソフトみた
いな、なんか、そうそう
そうそう、一時なんかすごいテレビで取り扱われてさ、
そうそう
列できてたよね、
うん、
未だに列できてたよ。
多分でも外国の人とか喜ぶから。
そうね、
今いいんじゃない、ちょうど、うん、
オールドマンが作るソフトクリームつって、
うん、オールドマンソフトクリーム、うん、
すごいっすよ、むちゃくちゃ列できてた、確かに外国人も多かったね、うん、
なんかそう覚えてるわ。
てかブロードウェイも外国人ばっかりよ。
だろうね、うん、まあ最近観光しそうだよ、
かなり多かった。でもなんかその土日だけなんですって、平日は全然いないって言ってた人がね、うんうん、まあそんな話もありながら、伊藤潤先生のね、
うん、
で3つ目なんです、
うん、
これがあのもう終わりなんですけれども、
うん、
中野駅前大盆踊り大会です、
うんうん、
以前あの僕ら夫婦で行ったことはあったんだけれども、
うん、
今さあそこ公園できたじゃん、大学ができて。
ああそうだね、
中野北口 の、ね、そうそう、奥の方ぐーっと行くと、
うん、
あのもともと駐車場と体育館があったところ、
うん、
あそこぶっ潰してさ、綺麗な広場と、
はいはい、
大学できてさ、まあ汚かったじゃんあそこ、
めちゃくちゃ土地上がってるからね、
あそこ、
うん、
あそうっすか、まあそうっすよね、確かに。であれなんでしょ、サンプラザ中野も、うん、あそこも潰してアリーナですか、
うん、どうらしい、
ね、なんかができるって言うし、うん、だからあそこら辺かなりですね綺麗にもなっていってて、
うん、
で今実際に北口のところの、
うん、
あの線路沿いのとこ、
うん、
あそこまだでっかい工事してますよ、
うん、
どんどん綺麗になっていくと思う、中野、
中野もなあんま行かなくなったから分かんないや、ね、今、
まあ、行ってみてください、すごい工事してますから大掛かりな、うん、でまあそこに行きまして、
うん、
で以前は僕らがいた時はね、
うん、
さほどなんて言うんでしょう、その中野がまだ綺麗でない時だった、
うんうん、
まあ、僕はその時のは好きなんですけど、
うん、
で綺麗になってるし、で規模感も全然違うんですよ、
うん、
だからそこ行ってみようということで、
うん、
行ったんですよね、
うん、
で目的は一番の、
うん、
あのやついさんが DJ やられるから、
うん、
その DJ やついというものは僕はあのやついフェスでしか見たことなかったから、
うん、
だからあの実際にやついさんが DJ やられていて、うん、まあ、そういうなんかちゃん と、フェスじゃなくって、
うん、
ね、その普通に来られてるファンでないお客さんとかそういう人たちをどう沸かすんだろうというのが気になって、うんうん、たまたま来られた人もね、
うん、
これはちょっと楽しみだなと思って見に行ったんですよ、
うん、
で、まあ、早めに着いちゃったからその時ね、なんかすごいおもろかったんですよ、なんかなんだっけ、ザ・リーサル・ウェポンズ、
知らない、
あ、本当ですか、
うん、
すっごい人気、
あ、そう、
ここから入ったの僕、
うん、
ザ・リーサル・ウェポンズ、
うん、
でむちゃくちゃ盛り上げるのまくって面白くって、
うん、
ですんごいね、ほんでその後に盆踊りがあるの普通の、
うん、
だからロックみたいなのバーン流してイエーイ言ってて急に盆踊り、
へ
ー、なんかすごい構成なんですよ、
今そんな感じなんだ、
でも盆踊り中野面白くって、
うん、
あのね、ナンバーアイっていう、
ああ、え、うん、ナンバーアイ、
そう、ナンバーアイっていう、
うん、
元ジャニーズの
2
人、
うん、
3人でやられてるやつがあるんですよ、でボンボンボンって曲出してる、
うん、
新曲のね、
うん、
でそれで盆踊り歌、あの踊ったりするんですよ、
そういう曲なん、盆踊りっぽい曲、
盆踊り、あのなんとか盆踊りみたいな歌詞がある、
うん、
盆踊りに作ってて、
それっぽい曲では
ただめちゃくちゃ速いの踊りが、
うん、
それをもう今風にもう
変
えてアレンジして盆踊りを踊っていくんですよ、
へえ、う
ん、ボンだって、ナンバーアイのボンっていう曲、
うん、
ボンね、でうわー踊るんですよ、
うん、
と思ったらふっと目の前見たら、
うん、
その列が、列というかその盆踊りのボンを見たい人らがうっといる奥に、
うん、
あのね、あれなんだろうな、ゴールドジム、
うん、
あるじゃない、
あるね、
ゴールドジム会員やと思うんですけど、むちゃくちゃムキムキの人間たち、男たちが、
うん、
あのバケツに水入れて、
うん、
水巻きまくってんすよ、でうわー言うてポーズ取って、うん、
そういうやつなんだ、
もやってる、
うん、そういう仕事でやってるってことね、
多分そこで雇われてやってる
ってことだね、
うん、なんすけど、その目の前で盆踊り踊ってんすよ、うん、おばちゃんたちが、
うん、
場所取れないから、
うん、
目の前まで来すぎて、
うん、
ちょっと俺耳疑ったんすけど、
うん、
死ねこのだるまがって言ってた
誰か誰に対して、
筋肉マンに対して、
ああおばちゃん
たち、おばちゃんが、
うん、
ちょっとびっくりして、おばあちゃんってこういう悪口、死ね
このだるま、
筋肉ある人のこと
なかなかだるまって口だね
言うんだと思って、
うん、
死ねこのだるまが、
うん、
って言って結構ビビっちゃって、
何にそんな腹立ったの、邪魔だったってこと、
邪魔っていうのもあるし人気ありすぎて、
うん、
その
マッスル
たち が、
うんうん、
周りに人がうわーとい
て、
自分らが踊るスペースがなくなっちゃったっていうのもあるんだと思う、だと水撒いてる時にもしかしたら着物にふと水が当たったのかな、
あ、じゃあ
ビシャッとなったのかな、
だから若者たちとその、うん、盆踊りが好きなおばちゃんたち の、
うん、
そのちょっと確執みたいなのがあるわけだ、
ちょっとあり、ま、見えましたよ、
うん、
まあ、もしかしたらそれがあのたまたま可視化されたところに僕がいたのかもしれないけど、う
ん、はいはい、
ちょっと死ねこのだるまがっていうのはちょっと俺驚いちゃったね
こんなんじゃねえと盆踊りは、
うん、ちょっと怖かったよ、
はい、
でその男たちも盆踊り踊りながら水をバシャかけたりとかするんですよ、
だからそういう
ちょっと嫌なのかな、
そういう ね、うん、まあ、ものだでしょ、だから、まあね、イベントだから。
そう、まあ、ちょっと怖いなと思いながら、
はい、
そういうの楽しんでいたら、時間がすってはやってくるわけですよ、
うん。
5時過ぎになりましたら、次はですね、アニメソングがあったんですよね。
うん、
でそれは DJ 宅をすると本当に持ってきて、そのまま DJ やるんですよ。アニメ DJ みたいな。
うん、
それが、ボン、あ、違う、バンバンバン。
バンバンバン。
芸人さんのさ、フリーザの格好したりとかしてみたいな。
ああいるね。
いらっしゃいますよね。うん、あと、まあ、そのグループがいたんですよ。ヤムチャの格好
したりとか。ドラゴンボール系芸人みたいな。
そう。その人がずらーっと勢ぞろいみたいなのして、
はい、
まあアイデンティティさんとかいないけどね。
うんうん
うん、みたいなとか、あと他の多分アニメのキャラクターを扮装している、
うん、
まあコスプレーションコスプレされてる方がうーっと並んで、
うん、
そこで盛り上げていくんですけど、
うん、
その日一番盛り上がるんですよ。
うん、
今のところ。
ドラゴンボールが。
そう。むちゃくちゃうまいよ盛り上げ、まあ、芸人さんやし、
うん、
それもあるんでしょうけど、もうとんでもなくうまくって、なんか誘導していくんですよ。僕らこう言ったら右に動いてねとか、
うん、
左に動いてねとか、盆踊りっぽいちょっと振り付けも入れたりとかして、
うん、
もうかなり盛り上げて、うわーってなって、もう密集するんですよお客さんたちも、
うん、
それが多分彼らを目的として見てない方も含めなんですよ。その、
うん、
これ何が盛り上がってるやろってのがあって、ぐーっと集まってくるみたいな。
よく分かってないけど、まあ来たっていう人も。
そう。でもその人らも一緒にむちゃくちゃ盛り上がっていく。
うん、いいんじゃない。
うわ、これすごいなと思ったら、やついさんから LINE が来て、
うん、
今着いたっていうのが、
うん、
自分の出番の15分前なの。
うん、
これ大丈夫かなって、
うん、
ちょっと俺は心配に
まあまあ、まあ、
なっちゃったんだよね、
うん、
でやついさんもすごい盛り上がりだねって来て、
まあだからすでにだいぶねテンション高め
ってことでしょ。そうそうそう、すごい盛り上がりだねってなってて、
うん、
いやそうですねすごい盛り上がりですみたいな、まあストンキョな開始をして、そのままの開始をして、じゃもうほんまに終わりまで最もうほんま最後までむちゃくちゃ盛り上がって、
うん、
でちょっと押しちゃったんですよ。というのも、DJ のタクを入れるときに10分ぐらい時間かかっちゃったから、
うん、
その分もやらせてくれみたいな感じで、
うん、
まあ30分の出番だったのが40分か45分ぐらいやったんですよね。
うん、
タクを入れるというのも含めて。で、タクが、そこの、壇上に残ったまま、コスプレやってる人と、
うん、
その DJ さんは、みんなフード履けていって、そこに、諸葛孔明の格好をしたやついさんが来て、
うん
ウェイって言った瞬間に、
うん、
ちょっともう、ビビるぐらい声上がっててみんな、
うん。
これを見に来たみたいな感じになってて。俺もう、この最後になったね、そのアニメソングの回が一番、申し訳ない、これ以上盛り上がりないだろうなと思ったら、
うん、
2倍ぐらい人来て。
増えて。
すごい人気なんですよ、やついさん。
うんうん、
ぐわー集まってて。で、そこで曲流していくんですよね。
うん、
でその曲が、ちょっとまだリハーサル俺してないからさ、みたいな。押しててみたいな感じで言ってて、うん。リハーサルしてゆず流すんですよ、
うん。
で、むちゃくちゃ盛り上がって。
うん、
で、じゃあリハーサル終わりだね、みたいな。じゃあやっていくねってやっていくんですけど、まさかのゆず流すんですよ、また。同じの動き方わかるよねみたいな感じで。うわーめっちゃ盛り上がるんですよ。
うんうん、
でしかもむちゃくちゃ受け取るんですよね。
うん、
普通は DJ って音嫌いならしいんですけど、
うん、
音を切るんですよ、やついさんは。
うん、
これは起きて破りだけどって言って、うん、話したいことがあるから、あとは話してむっちゃ盛り上がるみたいな。
うん、
でも全部の曲むちゃくちゃ盛り上がって、で、ちょっと運営への、愚痴を言いながらみたいな。
うんうん、
でもそれもむちゃくちゃ盛り上がるんですよ。
うん、
僕はあれだからみたいな、運営に優しいからどんだけ押して自分の出番来ても、ちゃんと予定通りに終わりますって言って。
うん、
本当は30分だけれども、15分、20分ぐらいで俺はちゃんと帰るからね。って、
うんうん
ねえ、まあまあってなって、すぐ、うわー盛り上がって。で、一番最後の最後に、
うん、
自分の曲流すんですよ。
うん、
ふっとつけて。
うん、
したら、盛り下がるっていう。それにめっちゃ切れるんですよ。みたいな。
まあまあ、そりゃそうだろう。
俺何年やってると思ってんだよ
散々だってヒットソングみたいなのをやってるわけでしょ、みんなの。
そうですね。
みんなが。
みんな知ってるような、何ですか睡蓮ですか、
ああ、もう。あれ湘南の風。
湘南の風、睡蓮。そう。で、うん、俺は行ったことないの、こういう DJ やってるやつみたいな。
うんうん、
奥さんもいたんですけど、暑すぎて、新しい服着て、
うん、
今ね、
うん。
で、脱いだ服があったんですよ。
うん、
それを着てたら振り回してて、汚れた服をね、
はいはい。
こんぐらい盛り上がる、すごいなと思ってたんだけれども、最終的にご自身の曲が来て、盛り下がって、めっちゃ切れ回して。
うん、
で、まあ、まあ多分ラジオでもね、
実
は話せれると思うから、
うん、
まあ深くは話さないけれども、あることを やってめちゃくちゃ盛り上げて、
うん、
最終的に自分の曲がどんなヒットソングよりも一番盛り上げていって帰るっていう、かっこよかった。
なんかいや、うまくこう構成されてるというか、
むちゃくちゃかっこよかったっすよ。なんか多分ランダムに曲流してるわけじゃなく、こう盛り上げる、ぐーっといってヒットソングヒットソングヒットソングでぐーっと上がっていって、
うん、
自分の曲で一回落ちたかなと思ったら、ある文言言ってめっちゃ盛り上げて終わるっていう、うんうん、かっこよかったっすね。すごい、うん、まあ、
すごいね、フェスって感じだね。もう
そうですね、フェスって感じ。中野でこんなことやってたんやと思ったよ。でも
まあ俺も知らなかったわ、うん、その知らなかった盆踊りとフェスみたいに今なってんだって。
そうそう、しかもあれですってよ、3日は筋肉も来たって。中山筋肉
なんで、うん、
盛り上げに、
あ、そのマッスルの役で、
あ、そうなのかな。確かに俺 DJ と感覚でいたけど、そうかそうか、そっちでしょうね多分ね、筋肉マンたちを。え、あ、 DJ コーン来てたって。
DJ コーン、あ、来てたってさ。俺それなんか見たかもな。
あ、本当、
あれでなんかの流れてきたやつ。
すごかったよ、マジでむちゃくちゃ盛り上がってた。でなんかちょっと感動したのがさ、
うん、
そのやついさんが DJ やられててめちゃくちゃ盛り、多分ここからめっちゃ盛り上がるやろなっていう時に、
うん、
絶対に松島さんがふーっと裏来て動画撮るんですよ、
うん、
もう分かってるんですよね多分。何度も参加して
そういうこと、ね、
どこが一番盛り上がるし、どこで撮ったらすごく綺麗な、
うんうん、
みんながね、そうそう、うわっと盛り上がるね、映像が撮れるかって分かってるから、
うん、
邪魔しないところで頭を下げながら撮るっていう、
へ
ー、なんか夫婦の力みたいなのを感じて、
うんうん、
ちょっと感動しましたね。
もう
すごいなって思って。まあどっちもプレイヤーだからね。
今そんなんなんだね。
すごいよ
なんか、うん、もう地元のお祭りっていうレベルじゃないね。
そうそう、中野すごかったよマジで。むちゃくちゃ驚いたわ、
知らんかった。
そうそう、ほんでもう盛り上がって盛り上がってうわー言ってる時に、
うん、
僕はね、奥さんがちょっと熱中症になったあれやからと思って、
うん、
3,4 時間ぐらいずっとうちわで奥さん仰ぎ続けてたんですよ、
うん、
こうね、だからはしゃげないんですよね僕はずっと、
うん、
こうはしゃぐずっと仰いでたから奥さんもね、うん、そしたらその急になんか分かんないけど目見えなくなるんですよ片目、
うん、
えっと思ったらやついさんが盛り上げすぎて、
うん、
手をぐっと上に振り上げた時に前の女の子が、
うん、
俺の目の中に指突っ込んでて、
うわ怖っ、
見えなくなった指、
ね、いやいや失明したみたいな言い方すんだ。
見えなく
なった。今大丈夫だ。
今は大丈夫ですけど、でももう綺麗に入った。すって本当あのもともと指入ってた場所なんかなっていうぐらいスッて入って、あっ、でもそのうわっっていう
気づいたん？
気づいてない。うわっっていう声も何もかも八重さんが盛り上げたか書き捨てて、ちょっと目当たってますって言ったの。
まあ別に言ってもしょうがないけどな。いやいや、
もう、絶えずやってくる、こうやって。
ああ、危ないんだ。
そう。
あ
と、頭当たってんの、結構ちょこちょこと。ちょっと目入ってますって言っても、その、僕の声もかけされて。
うん、
で、ずっと湘南の風で、うわー、振り回すじゃん。
うん、
タオル。
まあまあ。
当たっとんねん、俺の頭、ずっと。パツ、パツ、パツ、パツって。
まあまあまあ。
すいませんって言っても、
うん、
その声も届かず。
場所変わるしかないで。
いやいや、パンパンやからもう
動けない、
帰らない帰らない、動けないっていうね、
うん、
だからすごく楽しかったですけど、生駒さんとも会え、うん、まあ、お芝居すごかったですし、
うん、
でまあ伊藤純二先生の旋律ね、
うん、
すごかったですし、そのやついさんの DJ の姿ね、
うん、
あれ見られてすごいもう幸せでしたし、うわすごいなと思ったけれども、
うん、
最終的に目に指入れられて、
うん、
かつ初夏の風で頭パツパツ何回も、
うん、
前後ろ右左、
うん、全方位やられて
からタオルぶつけられて、
うん、
奥さんすってみたら俺のために買った服着て、
うん、
服脱いでその服振り回してるし脱いだ服
もうみんちゃん盛り上がってたんだった。
なんか一番低層の地獄ってこんなかなって思った、
うん、
一番人間界と近い
一
段目の地獄って、
あんまり罪が重くない人たちが行く、そうそうそう、
ギリギリ地獄に行ったやつで、多分こういう地獄なんだろうなって思って。
どこのウルルンなのこれ。だから、
いやだから
目入れられたやつでいいの。
それそうですよ。
あそこでいいんだ。
え、素晴らしいものを見た
ああそう
っていうウルルンもあります、
うん、
うわすごいなって思ったし、
うんうん、まあまあ
そういうところもあり、目に指入れられて
黒のね仕事見て、
そうずっとタオルを頭にパツパツ当てられるっていうのもあり、
うん、
それでちょっとウルルンしちゃったよっていう話、
はい、 何なんだよ。
なんか生駒さんあれです、
何なんだよ、
秋田でまたやるらしいので。
ああ、うん、じゃあその
ほんまの、ね、現場というか、その秋田でやられるらしいので、
そちらはいいんじゃない、
そちらね、お近くで住まわれた方とかは行ってみてください。
はい、
以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。